ご存知のように、聖書に書かれている神様の偉大さを深く理解するために、私たちは最近、神様にいくつかのお名前を一緒に学んできました。神様の様々なお名前は、ご自分の多面的な性格を表しているからです。今日、最初の話で、もう一つのお名前を考える前に、ここで少し時間をとって、これまで一緒に学んだ神様のお名前を振り返ってみましょうか。まず、エルヒムというお名前は、聖書に書かれた神様が全能の創造主であることを表しています。創世記一章一節に記録されているように、はじめにエルヒムが天と地を創造したからです。次に、日本語の聖書で主と翻訳されたヤハウェというお名前は、私はあるという意味で、神様が常しえから常しえまで何者にも依存せず、ご自身だけに存在されていることを表しています。以前一緒に学んだように、日本語の聖書には主という漢字が不等字で印刷された部分と通常形で印刷された部分があります。それは2つの異なるヘブライ語の言葉から日本語に翻訳されたからです。主という漢字が不等字で印刷された場合、ヘブライ語の原稿のヤハウェという神様のお名前を表しています。一方、主という漢字が通常形で印刷された場合、ヘブライ語の原稿のアドナイという神様のお名前を表して、主権者という意味です。したがって、聖書のに書かれている神様は、主の主としてすべてのものに絶対服従を要求する権威が持っておられます。それから、糸竹神というお名前は、聖書の神様は、が他のどんな存在よりも、偉い方、強い方、また栄光を受けるべき方であることを表します。また、ご覧になる神というお名前は、神様が人間の行動や思いことごとくしておられるので、虐げられている人をお助けになったり、邪悪な者の行いを罰されたりする方であることを表しています。そして、全能の神というお名前は、この神様に何一つできないことはないということを表しています。さらに、妬みである主というお名前は、聖書の神様の偶像に対する反応を表しています。神様が妬む神であるので、神事には次のようなことは絶対に禁じられています。神事には偶像や偶像崇拝的なものを所有すること、他のいわゆる神々を拝んだり、使えたりすること、また、そういう神々を拝んでいる未信者と結婚することは禁じられています。それでは、今日、神様のお名前に関する最後の話で、前の話と同じように、聖書に書かれている神様の偉大さを深く考えましょう。私たちは、不正が蔓延している世界に住んでいると思います。現在、様々な国で、強力な政府の支配者が、刑罰を受けないで他の人に不正を行っているのです。一つの例として、 プーチン大統領です。ご存知のように、最近プーチン大統領の指示に従って、ロシア軍隊は不当にウクライナの侵略して多くの無防備な大人や子供を殺害していました。もちろん、不当な指導者がいるのは目新しいことではありません。広大にさまざまな国で管理の腐敗した行動がありました。一つの例として、エレミア書23章に描写されている紀元前600年頃、イスラエルの指導者たちは当時に邪悪なものでした。不当に邪悪なものでした。彼らは忠実な羊飼いのようにイスラエルの民を支配するべきでした。けれども彼らは民を世話するどころか虐待してしまいました。よって当時のイスラエル人は羊飼いのない の羊のように散らばっていました。さらにイスラエルの国民の道徳的な衰えのために神様の予言通り多くのイスラエル人たちが捕囚としてバビロンへ連れて行かれました。当時のイスラエル人の不従順にも関わらず神様は預言者イザヤを通して次のようなことを約束してくださいました。その日私はダビデに一つの正しい分け入れを起こす。彼は王となって治め栄えてこの国に公義と正義を行う。その日、ユダは救われ、イスラエルは安らげに住む。その王の名は、主は私たちの正義と呼ばれよ。この予言によると、将来、ダビデ王の子孫の一人がイスラエルを治めてくださいます。そして、当時の指導者たちと全く違って、その王は正しく支配されるので、彼のお名前は主は私たちの正義です。聖書の他の予言に照らしてみると、エレミア書の予言で、言客されている主が主イエス・キリストご自身であるとわかります。確かに、この予言が成就する素晴らしい日になるでしょう。その時、主イエス・キリストが王の王、主の主としてイスラエルだけではなく、全世界を支配するので、ついにすべての不正はなくなるのです。したがって、それ以降は、現在、ウクライナで起こったような不正が二度と起こらないのです。先ほど読んだように、エレミーの書によると、主イエス・キリストのお名前の一つは、主は私たちの正義というお名前です。そして、このお名前はキリストについて次のような事実を表しています。まず、主は私たちの正義というお名前は、主イエス・キリストが将来、正義をもってイスラエルを含めて、全世界正しく支配されることを表しています。さらに、主は私たちの正義というお名前は、キリストの信者たちとの特別な関係を表しています。次のような理由で、主イエス・キリストは、実際に信者たちの正義、言い換えれば信者たちの義です。まず、 キリストを信じることによって信心に義が与えられるからです。新約聖書のローマ3章を開いてくださいませんか。ローマ3章、3章の10節から読ませていただきたいと思います。でも皆さん、この最初の箇所でね、それね、ここで人間の心が表されています。3章のローマの3章の10節、パウロはね、旧約聖書のことを引用してこう書きました。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て、みんな共に無益なものとなった。善の行う人はいない、一人もいない、彼らの喉は開いた墓であり、彼らはその下で欺く、彼の唇の下にはマムシの毒話があり、彼の口は呪いと苦さで満ちている、彼の足は血を流すのに早く、彼の道には破壊と悲惨がある。また彼らは平和の道を知らない、彼の目の前には神に対する恐れがない。2000年ほど前にパウロはその言葉を書きました。その前にこの旧約聖書の歌詞でしたが、神様はその言葉を最初に与えてくださった、もっと前に。でも皆さん、この現在私たちの世界はこういうものです。本当にこういうこのこと、心を見たらね、この歌詞に同意しなければいけません。19節、さて私たちは立法の言うことはみんな立法の下にある人々に対して言われていることをしています。それはすべての口が塞がれて全世界神の裁きに服するためです。この立法はモーセによって与えられた立法。なぜ立法が与えられたでしょうか。皆さん、それで神様は人間に自分の心の状態を示してくださるために、立法すべては守る人が一人もいない。ただ立法が大切さは、それを立法を見たら自分の心がわかる。実は私の口はこのような口があるです、私の心こういうものです。そのことで、それで自分が何もできない、もうダメということ、実はね、人が救いを認める前に立法を見てなければいけません。自分の心の状態を認めなければいけない。そういう同じように、病院に行く前に病気にね、それね、認めなければいけません。なぜ病院に行きますか、もし元気だったら。やっぱり自分の力の状態分かっているので、助けてもらうために病院に行きます。心を同じように、心の先生、神様に行こうとすることは、立法を見るからです。20節、なぜなら立法を行うことによっては、誰一人神の前に義と認められる、見てないからです。立法によっては、かえって罪の意識が生じるのです。罪が分かるために立法があります。ほとんどの宗教の場合は、人が良い行いすれば上達するとかね、それぞれの神は違いますけど、神に受け入れられる。でも皆さん、聖書の神様の場合は、ね、この基準が高い方です。完璧なことで、立法を守ろうとしても人は全部守れない。ただ立法を見たらね、自分が実はね、神の基準に達せないということを分かって助けを求めることができます。そのためにモーセの立法が与えられました。行いによってではなく、しかし今は21節、立法と別に、しかも立法に預言者によって明かしされて神の義が示されました。 すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられる。何の差別もありません。律法を守ろうと人が実はね、全部守らない。それによって義が与えられない。でも律法を見たらね、自分が実はね、私は神の基準に達せないので、キリストを信じれば、その人に義が与えられます。だけどなぜイエス様は、主が私たちの正義、私たちの義と呼ばれているでしょうか。キリストを信じることによって、信者に義が与えられるからです。律法を守ろうとそう人、ごめんなさい、律法を守ろうとそうと人といえば、一世紀のパウルという人ですね。パウルの、ね、証が聖書に記録されていますので、見てください。ピリピ3章を開いてくださいませんか。ピリピ3章。ピリピ3章。3章の5節から9まで読ませていただきたいと思います。ピリピ3章。三章の五節。はい。私は横目の割礼を受けて、なぜこれ書きますね。これね、もうアブラハムに与えられた律法によると、ちゃんとユダヤ人たちを特に人がね、横目に割礼を受けなべきですね。イスラエルの民族に属し、ベネヤミンの別れのものです。なぜその部族から、ね、書きました。イスラエルの最初の王様はその部族のものでした。だから偉い人、ポールね。きついのヘブライ人で、律法についてはパリサイ人です。保守的な人です。ちゃんと守りますね。皆さんね、週に2回断食しました。よく祈りました。神様の律法を守ろうとする人ですね。その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば、非難されるところのないものです。しかし私にとって、徳であったこの世のもののみんな、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか、私の主であるイエス・キリストを知っているこの素晴らしい素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。の背後のことね。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあふったと思っています。キリストに許していただくために、人間は自分の行いを散りあふったと思わなければいけません。それは私にはキリストを得、また、キリストの名にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられた義を持つことができるという望みがあるからです。本当に彼は熱心な人ですね。毎日律法を勉強しました。皆さん、パウロはね、クリスチャンになる前、当時の一番偉いユダヤ教の先生から教育を受けました。それなのに彼より神様の基準に達せなかった。なぜなら行いによってではなく、神の与えられた義によって人が神に近づくことができますので、キリストは 主が私たちの正義と名付けられます。第二クリント5章を開いてくださいませんか。第二クリント5章の21節、神は罪を知れないかと、すなわち主イエスキリストを私たちの代わりに罪とされました。いつでしたか。十字架にかけられた時、罪のないイエス様が十字架にかけられたよ。けれども3時頃にキリスト大声で、我が神我が神どうして私を見捨てになったか。その時皆さん、父なる神様は私たち一人一人の罪をイエス・キリストに負わせてくださったので、そのことによってイエス様は父なる神様を断ち切られて、キリストは罪となった。そしてすぐ亡くなりました。私たちの罪をキリストを殺したからです。その時に神様はね、私たちは罪を取り除く、その代わりにキリストの義を与えてくださいます。私たちはこの方にあって神の義となるためです。なぜイエス・キリストの一つの名前は主が私たちの正義と名付けられたでしょう。キリストを信じることによって信者に義が与えられるからです。またキリストは信者に義をの身を与えてくださるので、キリストは私が主が私たちの正義と名付けられます。見てください。またピリピに戻りますが、ピリピ1章9節から10節まで、パウロの一つの祈りです。一章の九節、パウロはピリピ人のために祈った時、どのことを神様に捧げでしょうか。九節、私祈っています、あなた方の愛が真理の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が真理に優れたものを見分けることができるようになりますように。あなた方キリストの日に、キリストまた来られるとき、純真で非難されるところがなく、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされるものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。なぜイエス・キリストの一つの名前は、主は私たちの正義でしょうか。キリストは真実に義の身を与えてくださるからです。救われた時、義が与えられます。これは不思議なことですね。神様はね、真実の心を見ると過去の罪が見えない。その代わりにキリストの義を見る。だから神様はその人を受け入れます。ただ皆さん、それをね、スタートです。その信者はね、キリストと共に歩み続けるなら、その人の人生変わる。その義の結果、その人はね、移動の実を結ぶことができます。例えばイエス様は十字架にかけられる前夜、その自分がブドウ木であることを弟子たちに伝えました。見てくださいませんか。ヨハネ15章の1節から5節まで、ヨハネ15章の1節、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。このもちろん比喩的な意味ですが、二節、私の枝で実を結べない者はみんな 父がそれを取り除き、実を結ぶ者はみんな、もっと多くの実を結ぶために刈り込みをなさいます。本当に見たことあるかもしれませんね。ブドウ園の農夫ですね。刈り込む。これね、この葉がいりません。つってね、多くの実を結ぶために毎年刈り込んでいるね。では、この枝はね、このイエス様を信じるものです。信じるとき、その家の信者はね、幹であるイエス様につながっている。それから、実を結ぶことができます。ただね、自分の人生にいろいろことを邪魔するので、この辛いですがね、これら神様を取り除いて、これがいりませんとかね、多くの実を結ぶために、私にと、にとどまりなさい。4節、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についてなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木であなた方です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができない。キリストにとどまるものね。キリストと交わりを保つ。罪を犯すとすぐ認める。そうすれば清められる。それで、信者は言えば、この絵のブドウの枝のようにね、幹からね、栄養を取るでしょ。それで、幹は実を結ばない。枝は実を結ぶですね。だから、キリストは幹ですね。疲れた時つながっているね。キリストから霊的な栄養をいただいて、それでその人の、ね、人生が変わる理由の実を結ぶのことね。聖書によるとね、例えば、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、それね、信じのためではなく、それね、神のためにその実を結びます。イエス様はこの歌詞によると、次のページ見たらすぐ分かりますが、この8節では、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光を受けになるです。上手にね、トマトができる場合ね、人はね、それ見て、そのトマトに、あなたは綺麗ですと言いません。ただね、これを作った人ね、褒められる。おあなたね、上手ですね。なぜ、どの肥料を使うとかね、このね、ブドウ木の場合にも、信者の中心にならない。神様の中心になるね。信者が変わったらね、神様は栄光を受けます。そのために、イエス様義を与えてくださいました。また、キリストね、キリストはなぜイエス様は、イエス様の一つの名前は、主は私たちの正義でしょうか。一つの理由は、キリストを信じることによって、信じに義が与えられるからです。それは皆さん、過去のことです。過去のこと、救われたとき。また、キリストは信者に義の実を与えてくださるからで、これは現在のこと、現在のこと。でも将来もあります。三つ目の理由は、キリストは信者に義の冠、栄冠を与えてくださるからです。第二テモテ4章の7節、開けてくださいませんか。第二テモテ4章、第二テモテはね、パウロの最後の手紙です。パウロはもう裁判を受けた。間もなく殉教師になる。わかった。それで最後に、これね、皆さん、これね、最も深いな手紙です。自分の、本当に自分の心の気持ち。死に向かったらね、人はね、正直に自分のことを伝えるでしょ。これね、パウロはね、 まもなく殺されること分かった。でも後悔しなかった。彼は前向きの人です。そしてテモテに、この彼の弟子テモテに励ませるためにこの最後の手紙を出しまして、パウロは自分について4章の7節に次のようなことを言われました。4章の7節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主が、すなわちイエス・キリストが、それを私に捧げてくださるのです。私だけでなく、主の現れを慕っている者には、誰にでも捧げてくださるのです。将来のこと。彼は最後まで主に従って、たくさん義の実を結んでいました。もう終わりました。でも彼は心配していませんです。不思議でしょ。彼は、いや、もうすべて終わりましたけれども、これからとは一つの楽しみに、将来神様は私に義の冠、栄冠のこの冠を与えてください。私だけではなく、キリストの再臨を待ち望んでいる人みんなに与えられます。この将来のことです。なぜイエス・キリストは、主は私たちの正義と呼ばれているのか。一つの理由は、キリストは信者に義の冠を与えてくださるからです。でも皆さん、多くの場合、今は信者たちは本当に救われています。ただね、神様よりね、この世の快楽を優先する、愛しているね。いや、天国に入りますでも、今ではなく、もうちょっと私はね、地上にね、積みたい、これをやりたい、これね。その場合はね、皆さん、その冠を受けません。この場合ね、その人ね、私も時々そのように間違っていますね。実に考えて、天国は素晴らしいところですが、でも地上に楽しい。だからこれもやりたい。でも皆さん、天国に入ったらね、もっと早く入ったらよかったと思うようになるでしょ。でしょ。でも私たちはこのところに、場所に慣れてしまったので、それでいいんじゃないかとかね、そういうことね。パウロはね、特にパウロに本当にキリストを受けたから予言された通り、何回も何回もキリストの復活を伝えるために迫害を受けました。それはいいことでした。なぜなら、それで彼はもちろん天国のことを望んでいました。だから私たち試練に会うときに、それいいときでしょう。それね、やっぱりこの地上の生活より素晴らしいところありますね。キリストはね、そのキリストご自身が一人一人の信者にその冠を捧げてくださる。それはなんと素晴らしいですね。天皇陛下から賞からもらうことよりね、素晴らしいことでしょ。ただね、条件ね、キリストの再臨を待ち望むことです。珍しいお名前ですね。主は私たちの正義という名前、珍しい。でも信者たちのために深い意味があります。過去のことです。キリストを信じることによって信者に義が与えられたからです。現在キリストは信者に義の実を与えてくださいます。将来キリストは信者に義の栄冠を与えてくださるからです、うん。